バスケトークラジオ。
はい、第190回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
どうも
どうもです。
こんばんは。2017年8月25日金曜日は夜19時24分。
はい、はい、
さっきはフジモンと収録したんですけどね、昼過ぎぐらいかな、はい、1時ぐらいかな。そっから決勝の様子をお送りすることなく言ってたんですけれども、はい、今現在決勝結果はもう出てるわけでございます。
出てますね。
ねえ、今日も仕事せずにエキサイトした？
仕事せずにってか、あの時間は仕事がなかったんですわ。
すいません、
ご経験生まれてるからやめてください。
いつもそこいじっちゃってすいません。そうそうそうそう、仕事してるんですよね。
してます、してます。
ねね、さあさあさあ、キリさん、その結果をリスナーの皆さんに教えてあげてくださいよ。
今日の、まあ、優勝の結果で、男女で、
うん、
男子の優勝は、
うん、
2番手人気だった西福岡が優勝という形になりましたね。
あ、
一応豊野が優勝候補だったんですよね、いろんなのを見ても。
なるほど。
でもあくまでもこれはね、いろんな人がそう思ったっていうことですからね、実際に決まったのは西福岡だったっていうことですよね。
なるほど。その何なん、ちょっとたまにツイッターとかフェイスブックで言ってたけど、
はいはい、これツイッターで、まあ、例えば今回のベスト4に残った小座、西福岡、富山、高須、あなたならどこが優勝すると思いますか、クリックボタンを押してくださいっていうボタンがある
って。あるんだ、
はい、はあはあ、あるんですよ。で、まあ、例えば高須ってクリックした瞬間に 33% とか 46% とかって出てくるんで、
なるほど、
はい、そこがやっぱ一番高かったのは西福岡だったかな、やっぱ。
ああ、そうなんだ。
はい、
なるほど。いや、やっぱりキリさんもずっと言ってたけど、ディフェンスは良さそうだね、西福岡。
なんかガチガチに固めてるような感じの印象ですね。
そうなんだ。
はい。
で、一方豊野はどんな感じなの？
女子ですか？
男子、男子、豊野。
男子、男子、男子はどこです
か？豊野。
男子は豊野はないですよ、女子です、それ。
豊野
、豊野は、ブレイクやっぱ半端なく素晴らしいじゃないですか。
ああ、そうなんや。
はい、もう綺麗、美しいっていうような、そういった文章で、来てましたね。で、やっぱさすがやっぱ監督、コーチがやっぱ堀井さん、能代工業出身で。まあ、やられてるんですけど、やっぱ能代スタイルのような速攻をやっぱ出すんでしょうね。
今流行りの細かな動きまで決まってる速攻なんですかね。システムブレイクって言われたりしますけど、そこまで分かんない。
まああれですね、綺麗に3線速攻で持ってきてレイアップを主体にするんですけど、そこからの崩れで、まあ、4人目5人目流れてきたところをエルボーでしっかりとシュートを決められるっていうところを、まあ、ジュニアオールスターの新潟の時見たんで、同じコーチなんで、
はい、
スタイル的には多分そんな感じだと思いますね。
なるほど。キリさんの頭の中で想像がつくわけだ。
そうですね、
ジュニアオールスター見てるっていいよね、やっぱり見とかなあかんよね。
やめとかなあかんすね。
なあ、俺もう語られへんもん。もう聞いて、そうなんそうなんばっかり言っててさ、どんなんか想像がいまいちつかへんねんな。
なるほど。
でも今ようやく YouTube でそのブロック予選がポツポツ上がってるじゃないですか。
はい。
あんな見てても、あれせいやとかもうね、高須が勝ちましたけど、
はい、
恐ろしく強いよね。だから
強いっすね、
あれ以上にもっとってことでしょ。
もっとですよね。
もうすごいな。ほんでやっぱりこう僕ら応援してた高須が負けたじゃないですか。
はい、
どんなゲームやったんやろね。
まあね、高須と西福岡はやっぱ1ピリで、デイビッド君が3つファウルしてるんですよね。
そうや
ん
な。
そこはやっぱり下げないと、っていうところでやっぱ下がったら、やっぱり西福岡はそこをついて一気にこう追いついて逆転してっていう、でまたシーソーゲームの中抜け出していくのが西福岡だったっていう感じのゲームですよね。
なるほど、なるほど。でその どういうんですかね、西福岡のファールメイクっていうんですかね、その、
はい、
デイビッドを狙って攻めていったのか、それとも、まあ、やっぱり県予選みたいにこうポジショニングするときにシールするじゃないですか、
はい、
あのシールでなったりしてたらしいじゃないですか、県大会だ、ああいう感じのファールがなったのか、やっぱり突き破られてそれをブロックに行ったりしてファールがなったのか、
なるほど、
いろいろ、ね、
見てみないと分かんないんですけど、これあくまでも推測ですけど、
うんうんうん、
おそらくディフェンスでもうあのデイビッドをちゃんと研究した上で、
うんうん、
そういったところのファールをしっかり取りに行ったんちゃうかなと思うんですよね。ポジション取ってるけど、
うん、
チャージングを取りに行ったりとか、うんうんうん、そういったのもしっかり一個一個重ねて、
うん、
最終的には3つで下げざるを得ない状況にもいったんじゃないですかね、
うんうんうんうん、やっぱりそうか、
うん、うん、
で下がってる間はやっぱりグッとくるんですか、西福岡は。
グッときてますね、点数だけ見ると。
あ、ほんで出てくるとちょっと止まる。
まあ、出てくるとやっぱちょっと止まる、
うん、ただ3ピリでしたっけ、もう1回投入した時にはもうすぐファールアウトしましたね、2つやってます
ね。そうですね、早かったっすね、
早かったよ、あれ
5分ぐらいで登場してきてもうすぐ3分だから2分ぐらいで2つやっちゃってるんですよね、うん、
ねえ、そこは絶対デイビッド君も斉藤コーチも気をつけてたはずやけど吹かれたっていうことになるんでしょうね、うん、おそらく。
そうですね、
うーん、なるほどなるほど、
こうね、見てみたいですね、早くこの試合
ね、見てみたい。ちょっと斉藤コーチにもお願いして、そのビデオだけでも先にねちょっと見させてもらえへんかなと思って、
はいはい、
やっぱそれ見て斉藤コーチと話するのと見ずに斉藤コーチと話するのまた違うんで、
全然違いますよ ね
そこはちょっと見たいなと思ったり、
はい、
うん、しておりますが、一方女子どうだったの。
女子はですね、埼玉の豊野が、
うんうん、
豊野っていうのかな、うん、2連覇しましたね。
あ、そう
ね、三島中学を破っての、これもまた結構な大差空いてましたよ。
あ、そう、
60何対30いくつぐらいだったような気がしますけどね。
あ、そうなんだ。どうですか、はい、ご自身のお住まいの埼玉県に移して。
うん、いや嬉しいっちゃ嬉しいですよ、やっ
ぱ、ねえ、
うん、
近くにあるの、聞いたことある。
もう何回も聞いたことあります、もう有名ですね。
あ、そうなんだ、
はい、はい、
なるほど。
まあ、あのここでね、うん、この子がすごい出てくる選手がいるんですけど、倉持典香選手っていう17番の子なんで、
うんうんうん、
もしかしたら学年3年生じゃないのかもしれないですけど、むちゃくちゃ点取ってますね。女子で40点近く点取る子ってなかなかいなくないですか。
なかなかいないよ、そんな子。
そんな子いないですよね。
そんな子がでもいたんでしょ。
いたんですよ。だからこの子抑えれなかったんだろうなと思って。
うんうんうんうん。
うん、
なるほど。
はい。
ちょっと私の、はいはいはいはいはいはい。パパ会、はい、パパ会のグループラインがありまして、
はいはいはい、
そこに倉持典香さんの写真がちょっとありますね。はい、
すごいですね。
いや本当にね、うちのね娘中学のパパはものすごいこう情報早いお父さんがいらっしゃいましてね。
あ、本当ですか。
うん、すごい興味持ってらっしゃって、なんかそんな全然僕らなんかよりも、はい、僕ら言うたらあれですけど、僕なんかよりはもう全然知ってる、
は
い、いろいろね教えていただいたりしてるんですけど、倉持典香選手ね、
はい、
ジュニアオールスター一つ上のカテゴリーで国際試合行ってたんですって。
はあ、そうなんや。
だから出てないんですって、ジュニアオールスターに。
なるほど。
すごいですよね。
この選手ちょっと覚えといた方がいい選手ですよね。
ねえ、そうですね。
ちょっと埼玉に住んでるんでね、やっぱ行ってみたいなと思ってますけど、ね。
これは本当にキリさん真面目な話言ってください。で、iPhone の録音ボタンを押して、はい、ちょっといいですかって言って、はい、インタビュー取ってきてよ。はい、
いやほんまですね、これはほんまにそれしてなあかん仕事ですね、
それは絶対してほしい。
うん、もう一人ね、ここの中学からすごい出てくる名前の子がいて、これ名前なんて言うんだろう、なんとかさきちゃんっていう子なんですけどね、5番つけてる子なんですけど、この子もよう出てきますわ、いろんな文章に。
そうなんよ、
はい、だから優勝したチームから2人優秀選手選ばれてますね、
うん、ああそうなんだね、
はい、
で最優秀はこののりかちゃん。
最優秀選手っていうのは5人選ばれてるんで、
うん、
あの5人ともじゃないですかね、誰か1人だけっていうのは なってないですね。
あ、なってないんだ、はあ、はあはあ、
はい、
なるほど。恐ろしいね、全中って
恐ろしいですね。
ねえ、うん、いやこれだけやったら本当にこうどっか弱い、はい、県大会勝ち抜くことないですか。
まあそうですね、はい、ありえそうですね。
ありえそうな気するけどな、ほんまに。
うん、そうですね、
うん、いやー、彼らの将来が楽しみ。
いやほんまですね、将来楽しみですよ、
う
ん、
彼ら彼女らの将来がほんと楽しみ。バストラ的にももうめちゃくちゃ面白いやんこれ
ですね、
うん、だから僕今までこういうところにフォーカスが当たってないから自分の中で、
はい、
だから高校からバス月刊バスケット見て、あーちょっと知ってる、あーふむふむこの子かみたいなね、緩い見方してたんですけど、はい、やっぱこう全中ってまずこうメディアっていうかねえ、表に出てこなさすぎでしょこれ。
本当にそれはいろんな人がそう言ってますもんね、やっぱ、
これが残念。これが知ってた、みんな浸透してたらもう少しバスケファン増えるわ、高校が一段と面白くなるもんだって、これ知ってると。
そうですね、
うん、これはね配信しなあかんわ情報、もっともっと、
うん、ですね。
だって
ちなみに西福岡は5年ぶりだったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
お
ー、ちなみに男子の優秀選手、最優秀選手も選ばれてるのが5人でして、
はい、お願いします。
西福岡のキャプテン4番原田選手、
うんうんうん、
西福岡12番、この選手を出てきますね、平松選手、
ほうほうほう、
富山のは5番小川選手、
うん、
高須中学校、
うん、
4番
お
丸山健人選手、
おお、すげえやん、うん、
はい、で最後小田中学の12番、
うん、
ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア選手。
あれ、デイビッドは
入っておりません。
入ってないの？
入っておりません。
へえ、こんだけ騒がした
のに、ね、まあ、優勝がやっぱ2つ選ばれて、準優勝1人で、
うん、
あとやっぱ3位のチームから1人ずつっていう中では、
うんうんうん、
丸山健人
選手、あ、結局3位決定戦やったの？
やってません、やってません。
あ、やってないんだ。
やってないですけど、はい、
うん、3位タイっていうことだよね。
そうですね、
うんうんうんうんうんうん、
あ、そうなのかな。
なるほど、
うん、このね、富山の5番の小川選手、うん、自分生で見てますからね、ジュニアオールスターの時、
うんうんうんうん、そうなんだ。
いや、やっぱ、まあ、選ばれてもおかしくない選手ですわ、
へ、
うんうん、
いや、
ちなみに高校も決まってましたね、洛南だったかな、
うん、あ、そうなんだ、みんな、はい、そういう一戦とこ決まってるね。
そうですね、だから今日の西福岡の選手なんかはやっぱりあの福岡にちょっと知ってる人いるんですけど、
うんうん、
あのやっぱ第一か、うん、大堀どっちかにみんな行ってほしいなっていうことを言ってましたね。
うーん、なるほど、
まあそうなりますよね、普通は。
そうなるでしょう、
はい、
うーん、まあでもあと小座がね頑張ってたからね。
そうですね、小座頑張ってましたね、
うん、その地元盛り上げにも一役になったんじゃないのかなというふうに僕は見てたんですけど、
はい、
そこベスト4に沖縄入ってなかったら寂しいもんね。
そうですね、寂しいですね。
強かったよ、
うん、よかったと思います、
よかった、うんうん、まあ盛り上がったね今回は。
盛り上がりましたね。
今回はっていうか僕これ初やわ、こんなにしっかりこう興味持って追いかけたの。
いや自分も同じっすわ。
あ、そうなの？
はい、あのまあ こんなに、うん、あの予選突破から一生懸命見て、
うん、
で決勝トーナメントになってからもこうあって見てっていうのはなかったですね。決勝だけちょっと見たとか、もう今回全部丸かじりしたっていう感じですもんね。
僕も本当にすっごい面白かった、
すっごい楽しかったっす
わ、ね、それと情報配信の遅さにめちゃくちゃびっくりした。
そうですね、
もう繰り返しになりますけど、これはね酔っ払ってませんよ僕。今日のくどさは
今日はアップなしなんですね。
今日はもうアップゼロですからね。そのゼロの俺がこんだけくどく言うほど全中の情報配信はいけてないっていうことです。
うん、
まあ、びっくりしたわ、まあ、本当にもうちょっとあるやろうって思いましたね。
そうですね、ツイッターでもやっぱそうなってますもんね。配信してくれてる人にみんな感謝の言葉を投げてました、
うん、いやもうそれわかるわ。俺もそれもうほんま感謝やわ。僕の中ではもうキリさんですよ。いやほんまにキリの実況みたいな、あの まるで現場にね、僕らもね何回も言ってたんですよね。お前見てきたように喋ってんなっつって、はい、ほんまはどこおるねんって言ってね、
はい、
話してましたけど、もう飛行機は疲れたんですか？
いや飛行機乗ってないし
絶対行ったんじゃねえかなって疑わしいほど詳しかったからさ。
今度はね、うん、ベンチもちょっとみんなで行きたいですね。
行きたいよこれほんまに。
ほんまに場所は次どこなのかっていうとこですけど、行きたいですね、う
ん、ほんま行ってみたい。これは楽しい、絶対楽しい。
しかも入場制限かかったみたいですよ、1試合目から。
それよすごいやん。
うん、すごいですよね。パッと見た会場を見る限り、まあまあ大きな体育館ですもんね。
そうですよ、
やっぱね人気あるんですよ、中学も高校も。
でまた繰り返しになるけど、やっぱ小座が勝ってたっていうところも大きいんちゃいます？沖縄人のバスケ熱ってすごいもんね。
そうですね、
いやーよかったな、今回見たかったわ。
見たかったっすねこれ。
まあまあそんな今年の全中でしたが、
はい、
うん、あとはあれがないの？便利グッズとかないの？
便利グッズは今日はございませんね。
ないんかよ、もう終わりじゃねえかよ。じゃあバストラ、
いやまあ何があるやろうね、これから。まあこれから、ね、関西も関東もあの大学のリーグ戦が9月から始まってきますね、
うん、ああそうやね、こっから目白押しやんな。
そうですね、こっから2ヶ月の長丁場の中のリーグ戦っていうのはもう精神面もそうですし肉体的もそうですし、
うんうんうん、
バスケットのレベルもそうですし人間的にもやっぱ成長するこの2ヶ月になるんで、
うんうんうんうん、
やっぱり両方とも見ていきたいですよね。関西も見たいし関東も見ていきたいですし。
そうやね、でまさにキリさんとフジモンさんはもう参加するわけですからね。
そうですね、
うん、どうですか独協大学の準備のほどは。
うん、準備はもう万全ですね。
本当、
はい、まあ、あともう2週間切ってあと1週間ですね、ちょうど大体。
じゃあもちろんこう組み合わせみたいなのも出て、あリーグ戦か、
もう出てます、
うん、
もうリーグ戦最初5つどこと当たるかも出てますし、時間もねもう全部午前中の試合が最初多いんで、全部午前中の試合に合わせて練習してますわ、
うんうんうん、キリさんって会場で行ったことない会場とかたまにある時ある？もうほぼない？最近は
ほぼないですね。
ないですか？
ほとんどの関東だったらほとんど行ったことありますね。
じゃあどこにマクドがあるかとかもう全部
もうね、あのねマクドは大体分かってますけど、うん、最近ねマクド以上にココスは負けてないんですわ。
へえ。
ココスが負けてない。またこんなこと言ったらまだなんかあ変なことになるからやめとこう。
なんかクレーム入ったでしょ、マクドに行ったけど負けたじゃないですかみたいな。
いやクレームは入ってないですけど、高校数がほんまに負けてないです。
ああそう、
はい。
うん、なるほど。ココスではどんなメニューなんですか？
ココスはですね、うん、あの土曜日日曜日がまあリーグ戦祝日とかになってくるんで、
うん、
朝の、うん、11時まではバイキングやってるんですよ。
うんうんうんうん。
そのバイキング食べても負けたことないです。
へえ、そうなんだ。
はい。ちなみにね、育英の試合応援行くときもココス食べて負けたことないです。
ああそうなんや。
そうなんですよ。
そういえば兵庫県下では、兵庫県下神戸市、はいはい、兵庫県下の私学では私学大会がちょっと行われてたんじゃないですか。
あ、やってますね。
うん、ココス、はい、育英負けたらしいですね。
育英負けたらしいですね。報徳に負け、関学に負けて、いうのを聞いてますけど、
ココス食べてないんじゃないですか。
これはね、ココス食べてないんじゃないですかね。まあ、私学大会って昔からもあって、いろいろやっぱり試す時期じゃないですか、ここ。
うんうんうん
うん。だから監督もやっぱりいろんな作戦考えた上での行動だと思うんで。
なるほどなるほど。
まあ、もちろん勝ち負け大事なんですけど。
うんうんうんうん。
うん。出てる選手はやっぱりね、うん、これからのことを考えてもやっぱり一生懸命頑張ってもらいたいですし、
うん、
うん、まあやっぱウインターカップ予選もうすぐ近づいてるんで、そこでやっぱ怪我しないように今気をつけてやっぱやってほしいですよね。
そうやね。ここでね、はい、ちょっとバストラに、リクエストが入ってまして、
はい、
匿名希望さん、いつも楽しみに聞いています。もうすぐウインターカップですね。4強の話をしてください。特に報徳学園をお願いしますというリクエスト入ってるんですけど。
あ、そうなんすか。
はい、
4強ね。4強、は
い、
報徳。
まず4強ってキリさん、どこが出てくると思いますか。
報徳、
はい、
育英、
はい、
村の、
はい、
鍵校ですね。
まあいつもの顔ぶれですね。じゃあ、
はい、
うん、
はい、
僕もそこは同じかな。
ですよね。
やっぱここで報徳をね、あえてリスナーさんのために触るとすると、やっぱ高さを生かした、はい、あのスピ、しかもスピードもあるっていう、はい、報徳のバスケットに期待したいと思うんですけど、
はい、
キリさん的には報徳どんな感じで
成長していく。報徳はね、4つの中では、まあ、育英の、まあ、育英の次とは言わないですけど、ディフェンスがやっぱりしっかりしてて、うん、ロースコアな展開に持っていくのが一番強いバスケットをしてきますよね。やっぱ高さが出る分、中ががっちり守られてるのと、あとちょっとトラップ的なディフェンスしてきますよね。
そうですよね。あれ面白いですよね、報徳の
ディフェンス。あれ面白いですよね。あれがちょっと報徳の持ち味でもあるんで、あれハマっちゃうと一気にいかれちゃいますね。
そうやね。ほんで、あのコーナーに追い詰めるっていうわけではないですよね。結構ボールが高い位置というか、その45度ぐらいのあたりで、
そうですね、見ててここ行って意味あるっていう無謀なところも行きますよね。躊躇せず行くっていう、そういう指示なんですかね、あれが。
でしょうね。
まあ、今の報徳の持ち味ではありますけど。
で、いや、そのもちろん指示があっていくんでしょうけど、もうそのキリさんまさに言ってたように躊躇せずに出てくるから、ちょっと45度でボールもらった瞬間に2人来るとびっくりしますよね。
そうですね、
どっちか
潰されたらもう終わりですもん ね。
片方遅れてきたりしないですから、
はい、そうですね、
ものすごい速さでキャッチと同時に前見たらもう2人いるっていう状態ぐらい速い寄りで45度にガチってきますもんね。
そうですね。
で、あの苦しいパスの出どころを構えてるっていうところも面白いですよね。もう準備されてるじゃないですか。
そうですね。
野球でいう前衛みたいな守り方ですよね。
そうですね。はい、
まあそこ1戦目で2枚詰めてるので、大きなロングパスは許しても近くのパス許さないぞっていうね。
そうですね。
そういう組み込み方してるのかな。面白いなと思ってね、報徳のバスケット。僕はすごく気
になって、まあ、報徳はね、1回の逆ブロックになるんで、ということは報徳今紹介したらやっぱ鍵校になるんですよね。
ああ、なるほど。
はい、どっちかがやっぱ決勝いけないわけなんで、で鍵校はね、やっぱインターハイでも見ましたが、センター陣のリバウンドが飛び込んだりとかも強いですね。フィジカルも強い。
強いよ。で、今一番成長してるんじゃないんかな。どうなんやろな。
どうなんやろな。でもやっぱりね、パワープレーもありつつ、しなやかなプレーも持ちつつ、やっぱちょっとセンターが、報徳のセンターや育英のセンターとはちょっと違いますね。
そうだね。
ちょっと昔じみたようなプレーもしますけど、やっぱ、 センターとしてこう心強い動きをしてくれますよね。
そうやんね。あと、はい、忘れていけないのはもちろん村子もそうなんですけど、
はい、
一山、
一山はね、
一山いいですね。あの僕がめっちゃファンな子いるじゃないですか。
はいはいはい、
ゼロつけてる子。
そうですね、
うん、あの子よ。
もうあの子いいですよね。
ただでは通過させてくれへんよあそこは。
そうですね、
うん、
確かに注目ではあります。
そうですよ、どうするよあそこ。
あれ一山がどこのブロックだったかちょっと把握してないですけど、あとやっぱ江南とかね、強いですね。
あ、名前は分かったんですよ。サンダーバードさんがね、はい、ちゃんと挙げてくれまして、
はいはい、
僕が好きやったのは0番ナオト君です。
ナオト君、
はい、ナオト君、これからナオトって呼ばせてもらおうかな。
わかりました。
ナンバーゼロのナオト君、園田中学出身だそうです。
はい、ああそうなんですね。
ちょっと短髪のね、運動神経良さそうな、
はい、
背格好の髪してるんですけど、玉井直人くんらしいです。
わかりました、覚えておきます。
覚えておいてください。
はい、
注目でございます。
で、あとはまあ育英の方のブロックになるんで村野工業になるんですけど、村野はやっぱりね、原くんでしょうね、あのシューターの。
そうですよ、原くん、
あの子のやっぱりそのオフェンス、スリーポイント、特に外側のシュートっていうのはどれだけ当たるかっていうのは分からないですからね。
で、まあ、やっぱりコーチの藤井コーチがもう絶大な信頼を寄せてね、
はい、
もうあの原くんと心中するぞぐらいの勢いでやってるんで、
はい、
あそこまで信頼勝ち取ってる原くん、どれだけ刺さるか、これは見ものかなと。
そうですね、あと絶対に諦めないというか、もう最後の最後まで、執着燃やしてくるチームですよね、村のいいチームだと思います。
まあ、毎年いい選手、いいチームに育てるよね、藤井先生って。
そうですね。
藤井先生自体がすごく熱い先生ってお伺いしたことありますけれども。
なるほど。
いやー、楽しみだな、本当にこれも。
でもね、やっぱ一番いいチームはイクイですよ。
あ、出た。エコヒーキ。
いや、エコヒーキ言われてもしゃあないから、これだけはもう許してよって思うんですけど。
あ、そうですか。
やっぱ育英ですよ。
どの辺が気に入ってんの？
どの辺が気に入ってるって、まあ全てですけど、まあ、キャプテン山地君中心に、早い展開の持ち味、それからまあブレイクもそうですし、きっちりやっぱり一人一人仕事がね、すごいこなされてる、なるほど、すごく感じます。だからやっぱちょっと私学大会の試合もちょっと見た部分あるんですけど、やっぱね、仕事ですよ。やっぱ各ポジションが自分のやるべきことをやれてるかどうかっていうのがやっぱ全然違うと思いますね。
なるほどね。
それがやっぱ今はちょっとまだできてなかったりっていうのは課題であるんで、本当のベストメンバーになるとやっぱりその辺はやっぱり素晴らしいですよ。
なるほど、
はい、
やっぱ特筆すべきは、まあ、どこもねガード早いしいいと思うんですけど、センターの質が高いね。
センターの質が高いですね。
そこはちょっと飛び抜けとんかなって、平等に見てね、そういうふうに
思って、またね、小島君もっと上手くなってんじゃないかなと思うんですよね、あれから。
で、外のシュートもあるやんか、あのシューティング見とっても恐ろしいほど入るやん。
そうですね、
あれも武器やんね。
そうですね、中もあり外もあり、そしてまあ一気にブレイクでっていうところもあり、このやっぱ4つの中で一番ディフェンスがいいのは俺イクエやと思ってますけど。
ああそうなんやね。
はい、
なるほど。まあウィンターも楽しみにしましょう。
楽しみですね。
これ帰ってくるんですか？
これはですね、帰るように頑張ろうと思ってますけど。はい、
なるほど。まあ楽しみ
にしてます。東京に来てもらう準備もちゃんとしとかないといけないんでね。
ああほんまやな。
はい、
なるほどなるほど。 了解でございます。今日はこんなとこかな。
はい、
いや1日2本撮り3本撮り最近すっごい勢いで上げてきたけれども、
はい、
これからもバスケが目白押しなんで、キリ君よろしくお願いしますよ。
わかりました、よろしくお願いします。
はい、で独協大学頑張ってよ今から。
はい、頑張ります
ね。で最後になりましたが、9月の29日にバスケトークラジオ200回配信記念と称しまして、はい、オフ会みたいなことをやります。普段バスケトークラジオを聞いてくださっているファンの皆様、ぜひね僕らと一緒に集まって、リアルの飲み会みたいなことをやりませんかということを言うときます。場所はスポルテリアで夜8時から5400円で、のチャージになっております。ぜひいらしてくださいということを宣伝していきたいと思います。以上です。
はい、
本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。
この道は君の強い思いと同じ進んだ奇跡は光だし道しるべとなるもっと高いとこへと上向いて手を伸ばすその先には新しい世界となりたい君思い通りに近づいてく Never seen a chance 走り出せば行きたいところへ行ける Never give up し封じていてね夢を叶えるエナジー Never go to dream my pace で走り続けてもいいじゃない一途な気持ちだけが光を浴びるゆっくりでもいいから踏み出して前だけ見て進めばいい他と比べるよりあなたらしくても大丈夫 Never seen a chance 走り出せば行きたいところへ行ける Never give up し封じていてね夢を叶えるエナジーでしょう夢を叶える最大の近道は続けること